皆さんごきげんよう。Love for Things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。 Love for Things は生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、ラップフォールシングス岡本美沙です。この番組では音楽や自然、そして心の世界など、すべての命に愛をというテーマでお届けしております。さて今日は心の奥にあるもう一つの世界、潜在意識についてお話ししてみたいと思います。私たちは普段自分の意思で物事を考えたり選んだりして生きていると思ってますよね。朝起きて顔を洗って仕事をしたり家事をしたり、今日はこれしようあれしようと決めたり、そういう意識のことを心理学では潜在意識と呼びます。ところが実は人間の意識はほとんどはこの潜在意識ではなく、潜在意識と呼ばれる部分だと言われています。その割合はなんと約 99% が潜在意識、そして潜在意識はわずか 1% だそうです。つまり私たちが自分の意思で考えていると思っていることは、実は氷山の一角のようなものかもしれないのです。心理学者のカール・ユングさんはこんな言葉を残しています。無意識を意識化するまで、無意識はあなたの人生を支配し、あなたはそれを運命と呼ぶだろう。今日はこの潜在意識という不思議な世界について少し一緒に探ってみたいと思います。さてここで日本の季節の話題いきますね。一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間に、それぞれに季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き啓蟄です。冬ごもりしていた虫たちが地上へ出てくる頃といった意味になりますね。山暮らしの私にとって虫との共存は必須なんですけれども、またねムカデやゲジゲジも家の中に出てくるんでしょうね。毎年ねだいたいゴールデンウィーク前ぐらいに、初めてのムカデさんと騒動遭遇します。ちょっとドキドキですね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72候。今の時期はナムシ腸となるという時期です。この時期はサナギが孵化して美しい蝶になるという時期ですね。菜の花も咲き乱れ、菜の花曇り、また菜種の梅雨という言葉もこの季節のものだそうですね。ハムシは葉っぱを食べる青虫のことで、蝶の幼虫のことですね。美しい蝶に変身することから夢緑という意味もあるそうです。成虫が2週間ほどの寿命の蝶は、その儚さから平安末期や鎌倉初期の歌人西行は、羨ましくとも儚かりけりと呼んでいます。さあ私たちの 99% を占めると言われている潜在意識の話ですが、最近本屋さんに行くと自己啓発のコーナーでよく見かける言葉があります。それが思考は現実になるという言葉です。2006年に世界的なベストセラーとなった本、ロンダ・バーンさん著作のザ・シークレット、読まれた方も多かったのじゃないでしょうか。当時私もすぐに読んで、とても印象に残ったのを覚えています。でも多くの人が思うのは、そんなうまくいくのかなということですよね。皆さんどうですか。実はこの考え方の鍵が潜在意識にあると言われているんですよね。 私たちの脳は現実と想像をあまり区別できないという特徴があるそうです。例えばホラー映画を見ていても作り物だと分かっていてもドキドキしますよね。あるいはレモンや梅干しを想像すると口の中が酸っぱくなったりする。これは脳が想像を現実として感じているからだそうなんです。つまりもし毎日自分はダメだ、どうせ無理だと考えていると脳はそれを現実として認識してしまうそうなんですね。逆に自分は大丈夫、きっとできると思うことで脳はそれに合わせて行動やチャンスを探し始めるのです。ここで面白い仕組みがあります。脳にはラスと言われている毛様体不活系、これは五感から入る情報の重要な部分だけを抽出して意識へ伝える脳内のフィルター機能なんですけれども、という機能があるんですね。私たちは1日約180万ビットもの情報を受け取っていると言われています。しかしこの全てを意識することはできません。それで脳はこれは重要、これは必要と判断した情報だけを意識に届けます。例えば車を買おうと思った途端に街で同じ車をよく見かけたりしますよね。これはラスがその情報を拾い集めているからなんですね。つまり潜在意識が重要だと思っているものが現実の世界にもたくさん見えてくるんですね。さあ今日は潜在意識のこんな不思議なお話を後半でも進めていきたいと思っております。 Love for Things、 この後はCM を挟んで今日の楽曲、そして番組後半ではこの謎の潜在意識の力やこの力を活用する方法などを話題にして、私たちの無限の可能性を引き出す鍵を探してみたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。 腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。 C を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音が入った音ですが、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。少しの時間、心をリラックスし、ラジオに耳を傾けていただければと思います。さて、今日お聴きいただいた曲は、I Wish You Love です。広山崎さんの歌なんですが、この曲はね、ずいぶん前にジャズの方の伴奏したことから知ったんですが、もうなんという美しいメロディーだろうと。とても私が大好きな曲なんですが、その中でもこの広山崎さんが歌う、 I wish you love、 これが大好きなんですね。はい、今日はこれを聞いてみたいと思って自分にリクエストしてみました。さあ今日は謎の潜在意識の話をしておりますけれども、前半に出てきました2006年の世界的ベストセラーとなったロンダ・バーンさん著作のザ・シークレットなんですが、私自身自分がこうなると思ったらちゃんとそうなるというのは体験で分かってたんですね。そうですね、2003年ぐらいかな、自分は映画にちょっと出てみたいなと思ったんです。そしてこの映画に自分で制作した音を、入れてみたいっていうふうに思ったりしたんですね。でそして自分の CD をまず作ってみるっていうふうな、割と自分の思いを意図してたんですね。ということをしてそれを実現できたので、そういう思いを持つとそういう、叶うっていうふうなことはなんとなく分かってたんですね。自分から発せられるものが周りに伝わりというふうに思ってたんですが、まあ、ただし私がこの映画に初めて出演したのは2004年、その時に意図した時はその代わりにダイエットが成功したらとかという条件付きの意図でした。この本を読むことでほらというふうに不思議な力はちゃんと具現化されてより納得できるものだったんですが、皆さんどうでしょうか。そんなにうまくいってるのかな。あの本を読んだ時に多くの方がそう思ってると思います。じゃあこの本に書かれている思考は現実となるというのは違うのでしょうか。いえ、どうもそうでもないらしいです。この現実化するのに本当に必要なのは潜在意識を見直すことだったんですね。今日の話題は思考の学校の校長宮益裕貴さん著作のすべて潜在意識のせいでしたという本を中心に、この潜在意識を深掘りして自分の意識の在り方を考える機会にしていただければと話題に選んでみました。冒頭でもお話しした通りに、私たちの意識は顕在意識と潜在意識があります。普段の生活で私たちが意識している部分が顕在意識、そして普段意識していない部分は潜在意識、無意識の部分ですね。驚くことに私たちの意識の 99% は潜在意識、無意識なんです。ということは私たちが意識している部分はたったの 1%、 要するに私たちの意識のほとんどは潜在意識に支配されており、無意識の部分の方が圧倒的な影響力を持つということですね。私たちが未来を選択しているのは 99% の無意識だということですので、だからこそ先ほどのザ・シークレットに出てくるような望む現実を未来に迎えたいということだけだと 1% の顕在意識ではなく 99% の潜在意識を見直すことが大事だということです。前半でもお話しした通りに、脳のラスというフィルターが毎日6万回ほど思考しているものをフィルター機能でフィルターにかけられているそうですね。このフィルターは自分が潜在意識で必要、重要とされているものを選んでいるというものなんですが、これってネットを開けば出てくる広告のアルゴリズムと似てますよね。あれ？こんなこと考えてないはずなのにというものがあったりとか、そこで気がついたネガティブな思考に気づいて、潜在意識に上げてくることで自分の奥底にある潜在意識に眠っているものも気づきとして感じることが重要になると思います。よく嫌なことがあってもポジティブな気分にしようと考えたりとかね、しますけれども、これもポジティブな気分に自分を無理やりしても潜在意識ではストレスを感じていれば意味がないんですよね。そんな時には周りは自分の一部だと考える方法があるそうなんですね。例えば車を運転していてとても煽られて変な抜かし方をされたなんて、私の近所の田舎道なんかではよくあるんですけれども、そんな時に自分もイライラしている部分があるのかもというふうに感じることです。これは周りの現象が全て自分の思考が作り出しているという考え方が根底にあるんですけれども、鏡の法則とも言われています。そうすることで自分の中にあるネガティブな感情に気がつくきっかけにもなるんですね。 自分のネガティブな感情に気がつくというのは潜在意識、無意識の中にあるということで、とても気がつきにくいことですが、だからこそ周りの人や出来事を自分の鏡として見ることで、自分の中にあるネガティブな思考に気がつくことができるんですね。潜在意識、無意識の中のネガティブを変えるには、まず気がつくということが大切になりますね。思考が現実になるというのは本当らしいけど、その思考は 99% の潜在意識が作り上げているらしいので、潜在意識を書き換えることというか変えることが大切ということが分かってきました。私たちの悩みや不安はその潜在意識から作られているという現実かもしれません。ではその潜在意識に気がつく方法として、私が実践していることを少しお話ししてみようかなと思っています。それは気がついた潜在意識について問いかけてみるということです。例えばこんな挑戦があるんだけれども、ちょっと自分には自信がないなとか、自分にできるかなっていうふうに思ったとします。その時にどの部分が自信がないの、またどの部分が不安なのというふうに書き出してみるんですね。そうするとまた失敗したらどうしようとか、例えば、映画のことだったら編集するのが大変だから嫌とかね、いろんなことがこう出てくるんですね。それをね、ずっと何度も何度も問いかけて、書いて掘り下げていくんですね。そこで、それをに矢印を書いて、うまくいかなくてもまたそれは経験で自分のプラスになるというふうに書き換えていくんですよね。例えば編集が大変ということだったら、誰々にここまで頼んでみようとか、自分でそのプロットを書いた後に、その順番に並べてもらう人を作るとか、そういうふうに、プラスのポジティブの方にね、変えていくっていうんですか、書き換えていくっていうんですかね、そういうことを、ノートに書き出すんですね。こうした日々の潜在意識との対話で自分の潜在意識が書き換わってくるんですよね。例えばちょっと自分に辛い出来事があった、それも書き出してみて、どの部分が辛いのか、どの部分が不安なのか、こうなったらどう不安なのかっていうふうなのをずっと書き出してみるんですよ。じゃあ実はあんまり大したことではなかったっていうふうなことに自分が気がついたりとか、不安に思いすぎていたというふうなことに気がついたりするんですね。たとえ自分にとってネガティブな出来事が起こった時でも、このことでの自分にとっての学びは何だったとか、また今この自分が今にできることですね、それも書き出してみる。こういうふうに潜在意識と対話してみることで、自分の学びのきっかけになったり、また潜在意識により気がつく自分になっていたりします。また私が数年前から実践しているビジョンボードも潜在意識にとても良い働きをしてくれることでも知られています。やり方はとても簡単なんですね。自分の夢や目標を写真や絵にしたものをボードに貼るんです。例えばこんな映画の音楽をやってみたいっていうふうに思ったとします。そうすると自分が想像する映画の写真をどっかから持ってきて、それを貼るんですね。そして毎日目に つくところに置いておくというものなんです。ビジョンボードの効果はとても大きいらしくて、その理由として視覚的な情報は脳に強く印象をつけられるからだそうです。私は毎年立春あたりから旧暦のお正月あたりに作って、目に見えるところに置いています。今日ご紹介した、すべて潜在意識のせいでした著者の宮益祐樹さんは、人生は思ったよりも柔軟ですと書いています。ちょっと前の放送でもお話しした通りに、辛くしんどい状況もずっと続くことはなく、空に黒い雲があったとしても雲は動いていきます。その上の雲には変わらない青い空があります。今日は潜在意識と顕在意識というテーマでお届けしてきました。もしかすると私たちの人生は自分でも気がついていない心の奥の思いに導かれているのかもしれません。 もしそうだとしたら、その潜在意識と少し対話してみることで、未来は少し変わるのかもしれないですね。忙しい毎日の中でも、ほんの少しだけ自分の心に耳を傾ける時間を持ってみてはいかがでしょうか。毎日ね、嫌なことがあったりとかすると、何日もね、心を閉ざしてしまったりとか、こう落ち込んでしまったりとかすることがあると思うんですけれども、こういうなんかワクワクする情報っていうのはね、まあ、また明日も頑張ってみようとか、今から頑張ってみようと思いますよね。人間ってね、もう明日になったらまた今日思ったことを忘れちゃうっていうこともありますか。私はノートに書いて、明日もこれ同じことを続けてみようっていうふうに、ノートを開く癖をつけてます。このラジオもね、もうラブフォーシングスももう10年になるんですね。もうコツコツコツコツ紙を重ねるように続けていくっていうのは本当に大事だなって思ってます。ちょっと辛いことがあってもね、また自分のその潜在意識を書き換えて、また明日の糧にして、ワクワクできる時間を増やしていければなと思ってます。皆さんもそうしてみてください。どんどん春のね、気配も強くなってきて、ワクワクの季節です。さあ、明日からも頑張ってまいりましょう。それでは Love for Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。春の心地よい光の中で、自分の心の奥にある潜在意識に少し目を向けてみると、毎日の出来事の見え方も少し変わってくると思います。それでは来週もまたお会いしましょう。 Love for all things、 岡本美沙でした。